ワクワクがいっぱいの図書館、図書館のオープンを心待ちにしている人たちに話を聞きました。図書館大好き家族、一家8人、みんな本が大好き。図書館が大好きな末田さん一家、下木場。家族8人で年間約1000冊を借りています。母親の美希子さんは車で止水図書館に通っているけれど、ちょっと遠いのが悩みです。近所に図書館が完成するのが待ち遠しいと期待を膨らませます。両親は子どもたちのために絵本もたくさん借りています。毎晩本を読み聞かせています。想像の世界を楽しんで感性が豊かな子に育ってほしいと美希子さん。父親の正弘さんは、上の子たちは読み聞かせを経て自分で興味ある本を探す習慣が身についたと本が持つ効果を説明します。長女の愛野さんは中学3年生、ずっと大津町の図書館で勉強していたので、近くに学習室がある図書館ができると助かります。小学6年の次男、栄一君は、自転車で通える距離に図書館ができると、いつでも好きな時に行けるので楽しみ、と目を輝かせます。いつも8人全員で本を借りに行く一家は、止水図書館でも有名人、スタッフや利用者の皆さんからよく声をかけられるそうです。中学2年の長男大郎さんは、止水図書館の企画で趣味の手品を披露したこともあります。子どもたちがとても喜んでくれました。大好きな図書館に貢献できたとにっこり笑いました。末田さん家族8人の写真が出ています。本が並ぶ飲食店、本でおもてなし。夫婦で図書館を利用している前田夫妻、片角。2人とも読書が趣味で、現在は週に1回のペースで止水図書館に通っています。経営するワイフの飲食店、クロスロードの本棚には、自身が所有する本が並び、来店者を楽しませています。中央図書館は自宅から近いので通う回数が増えそう。気軽に読書を楽しめる場所が菊池にできるのはとてもいいこと、と浩二さん。妻の照子さんは、図書館には書店であまり見かけない本があるのでワクワクします。開館が楽しみです、と期待を寄せました。前田浩二さん、照子さん夫妻、2人とも本や音楽が大好き。2人の写真が載っています。曲線を利用した大胆な本棚、学びの拠点として期待。中央図書館のデザインは、大胆な曲線を使用した本棚の案が採用されました。子ども図書室から始まる本棚、ブックリバーは、蛇行しながら徐々に高くなるデザイン。水の流れが本と人をつなぐ意味も込められています。ブックリバーにはトンネルがあり、そこをくぐると新しいエリアが現れる仕掛けになっています。段差がついた本棚は知識の階段を上るイメージを表しています。完成予想図を見た市民からは、館内を探検してみたい、面白そうでワクワクする、こんなデザインの図書館は見たことがない、などの意見が寄せられました。館内には古文書閲覧室や学習室のほか、文教菊池の歴史を展示するコーナーも設置、菊池の学びの拠点として大いに期待されています。また、レコードや CD、DVD の視聴やインターネットを閲覧できるコーナーを設置、時代のニーズに合わせた図書館になるよう、さまざまな工夫をしています。生涯学習の新たな拠点に、長らく図書館に恵まれなかった菊池地区、しかし、経験豊かなスタッフ、市民目線の図書館を願い奔走した人、本の楽しさを伝え続けるボランティア、そして遠くの図書館へ通い続けた多くの市民と文教菊池の精神は、脈々と受け継がれていたと言えるでしょう。生涯学習センターの木村俊明センター長は、図書館も公民館も積極的に活用し、 生涯学習のフロンティア、最前線を目指してほしいと願いを込めています。また中央公民館の山本道夫館長は、公民館で学んだ講座を1階の図書館でさらに深く学べる、やがて教える立場になれば知識のサイクルになると話します。図書館と公民館による人づくりの循環、文教菊池の新たな拠点として役割を担う生涯学習センターは、多くの人の期待を乗せて歩み始めようとしています。渓谷と白竜をイメージ、菊池の象徴である菊池渓谷に白竜や水が舞うようなイメージでデザインしました。人と人のコミュニケーションの場になるよう願っています。この図書館があるから菊池にいたいと市民に思われる存在になれば嬉しいです。株式会社野村工芸社チーフデザイナー中村和信さん、東京。生涯学習センターオープニングイベント開催、11月25日土曜午前10時から午後5時、26日日曜午前9時から午後5時、親父のお話し会、25日土曜午後1時30分から2時、お話の森、26日日曜午後1時30分から2時、英語でお話し会、26日日曜午後3時から3時30分。中央図書館でも図書館ツアーやお話し会などを開催します。詳しくは市ホームページか別刷りのチラシをご覧ください。問い合わせ先、菊池市中央図書館、電話0968-25-1111。
フォトリポート、市長欧州訪問記1、9月9日から11日スペイン、第59回国際パエリアコンクール、スペインバレンシア州スエカ市で開催された第59回国際パエリアコンクールに招待を受け参加してきました。米がつないだ欧州との縁、この地域は米の一大産地で、スエカ市は米研究所を持つほどの中心地。スペインの郷土料理パエリアの世界一を決めるコンクールが毎年開催されており、菊池の米が日本一世界一になったことを縁に招待されました。今年で57回目を迎える伝統あるコンクールで、収穫祭お米祭りの一環として行われています。今回は世界中から41チームが出場、日本からは予選を勝ち上がった3チームがエントリーしていました。表彰はバレンシア部門、スエカ部門、国際部門、総合部門、最高位の4つで行われます。江頭市長が表彰状の贈呈者を務めた国際部門では、なんと日本のチームアノカド東京都が初受賞、日本チームの部門優勝は史上初の快挙です。スエカ市役所を訪問し、ラケル・タマリット市長ほか関係者から熱烈な歓迎を受けた江頭市長は、素晴らしい米文化を築き、コンクールを長年続けられていることに尊敬の念を覚える、菊池市には2000年の米文化の歴史があり、こうした縁でつながれたことを大変嬉しく思う、皆さんと一緒に米文化の素晴らしさを世界に発信していきたいと挨拶、今後の交流を記念しました。写真が掲載されています。1、表彰式で喜びを爆発させるあの角の皆さんと江頭市長。2、田園風景は菊池とよく似ている。3、オレンジの薪から上がる煙が独特の風味を生み出す。4、コンクール表彰式。5、道具と食材はすべて支給されるため、料理人の腕が勝敗を分ける。6、出来たてのパエリアを試食。7、多くのメディアが来場。8、調理は屋外の公園で行われた。9、スエカ市役所で歓迎を受ける江頭市長、ラケル・タマリット市長も一緒。 フォトリポート、市長欧州訪問記2、9月12日から14日フランス、菊池の食を楽しむ会 in パリ。菊池の食を楽しむ会とふるさと菊池親善大使就任式を行うため、四水町出身の中山豊光シェフがオーナーを務めるパリの人気店レストラン東洋を訪問しました。郷土愛でつながる縁、この日のために用意した米や椎茸など菊池熊本県産の食材のほか、松風や美少年などを店内に展示。イベントが始まると定員30人の店内はすぐ満席になり、最終的には約70人が来店しました。馬刺しやからしれんこん、ご汁など地元食材を使った和食をメインに創作料理を提供。江頭市長がトップセールスで菊池の魅力を語りつつ、熊本地震の復興支援に対する感謝の気持ちを伝えました。食材の評判は上々で、特におにぎりは米粒の甘みが違うと高評価。フォトブックに載せた白龍も人気で、ぜひパリで披露してほしいとの要望もありました。親善大使の任命式では、本市出身の節子クロソフスカとローラ伯爵夫人も出席し、中山シェフとともに就任していただきました。お二人には今後菊池の魅力を世界に発信してもらいながら、おもてなし向上のアドバイスなどファン作りのサポートをお願いする予定です。イベントが終わると、とても美味しかったです、ごちそうさまでした、菊池のことは知りませんでしたが今日で大好きになりました、必ず行きますと次々に声をかけられ、新たな菊池ファンの獲得に手応えを感じました。写真が掲載されています。1、おにぎりを握る中山シェフ。2、締めで出されたおにぎりはあっという間になくなった。3、手作りのからしれんこん。4、菊池の特産品を PR。 5、江頭市長がトップセールスで菊池の魅力を発信。6、7、親善大使に就任した中山シェフとドローラ節子さん。8、世界的ファッションデザイナーの高田健三氏も来店。9、中山シェフは地元若手育成にも注力。現在は四水町出身の甲斐佳林さんがワーキングホリデーで修行中。